人の世の喜びや悲しみを映して歌は時代を超えて流れていきます。ふるさとの歌、懐かしい歌、その歌を全国各地に訪ねる五木寛之さんの歌の旅人です。
思い出の歌を訪ねて旅に出る、あの人はあの歌を今でも覚えているんだろうか。あの頃は二人とも幼くて、明日の夢だけ語り続けて朝になってた。もう一度あの歌を歌いたい、笑いながらいつも別れた君にまた会いたくて。
お聞きいただいたテーマ曲は五木寛之さんが作詞された歌の旅人です。松原健さんが歌っています。スタジオに五木寛之さんをお迎えしました。今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしく。
歌の旅人、スタートは京都からでしたけれど、山形、熊本、長野、岩手、岡山、新潟、長崎と旅してきました。
はい、今度は一転して北の方へ、
はい、秋田なんですね。
はい、
秋田はふるさとからはだいぶ遠いところですが。
そうですね。でも若い頃北海道から沖縄までずっと歩き回ってましたんでね、うん、秋田もご縁のあるところです。
それは記者時代ですか？雑誌記者、
雑誌記者やってた時代もありますし、その後もいろんな旅行で秋田を伺うことが多いもんですから。
はい、秋田っていうとどんなイメージですか？
秋田はね、非常に北、つまり日本海側の、県なんですけども、他の県に比べてね、なんか非常に華やかな感じがするんですね。
華やか、
どっちかっていうと結局雪国とかそういう国々はその深い雪の下でじっとこう耐えて、そして春を待つっていうイメージなんですけど、秋田はね、名前は秋なんだよとてもこう元気があって華やかで、そして陽気でっていう、粘り強く、そういう辛抱強い点ではね、東北の独特の気質はあるんでしょうけれども、東北の中ではパッとこう花開いたような植物でいうと根と茎と葉っぱと、秋田も花っていう感じがしますね。
あ、そうですか。よくわからないんですけども、秋田っていうと今植物の話が出ましたが、はい、秋田杉、堂々とした、あの木が有名ですよね。
そうですね、秋田杉っていうのは堂々としてまっすぐなんですけども、どうなんでしょうね、よく伸びるけれどもこう風雪に耐えてこうねじ曲がってですね、ぐにゃぐにゃになってこう辛抱強く生きてきたっていうよりは、なんかスーッと伸びてちょっとこう世間知らずっていう感じの杉の木でもあるんですけどね。
なるほどね、確かにスーッと伸びてますよね。それがまた建材として良くて、たくさん植えられて、日本の中じゃもう杉といえば秋田というふうに言われてますよね。
僕はいろんな各地を旅する中で気に入ったものがあるとそこでお願いしていつも送ってもらってたんですね。それで昔秋田に行った頃に木の内百貨店っていうのがありましてね、そこで割り箸を買ったんです。秋田杉の割り箸なんですけど、これが非常に素直で、素直っていうのはおかしいんだけど使いやすくて、
はい、
そして値段もそんなに高くなくて、ずっと毎年毎年年に何回かずっと定期的に秋田からお箸を送ってもらってました。
まあそうなんですか
そうなんです、
お箸のつなぐ縁なんですね
そうですね、
そうでしたか。また秋田というと秋田美人という言葉がありますが、うんうん、小野小町が出たところで、うん、美人がたくさんいる土地としても知られてますよね。
これはいろんな説があるんです。一つは秋田県というのは農村の日照時間というのが日本でもうずば抜けて少ないところなんですね。つまり 直射日光を浴びることが少ないために紫外線で皮膚が焼けたりシミができたりしないって、こういうことでね、あのいいんだという説と、
はい、
それからもう一つは、これはもう冗談ですけども、まあ昔から秋田美人っていうくらいですから、声のトラブルがいろいろあったりして、そういうこともあってね、磨かれてくるという説があるんですよ
そうなんですか、まあ、理由はともかく美人っていうのはいいですよね。
まあ、あの一遍ブランドを確立してしまいますとね、秋田県ですよって言うと、あ、秋田美人かっていうふうにこっちの目にちょっとこうフォーカスがかかりますから、
はい、
あの得なところではありますね。
まあね、ただ、うん、あの NHK 入って同期アナウンサーが秋田行ったら、本当に色白の美人が多いんだよと言っていました。
あの実際そうかもしれません、
うん、
それは土地のやっぱり風土ということと、それからその中で長年ずっといい形でね、優生学的に育ってきたってこともあるんでしょう ね、
ね、うん、いいイメージでいいですよね。
昔その家の光という農村に向けて の大きな雑誌で働いていた時期があるんですけど、表紙に使うときにやっぱり秋田美人系の人っていう、そういう感じで家の光の表紙っていうのを選んでましたね
やっぱりブランド化されてるんですね。
そうです。
なんかこう美人が多くて、そして明るいっていうおっしゃいましたけれど、
お酒を飲む人が多いとかいろいろ言いません？
言いますね。秋田というとお酒ですよね、うん、消費量は新潟に次いで2位だそうでございます。
ああ、そうですか。やっぱり新潟が一番なんですか。
そうらしいですね。なんか競ってるらしいですけれど、
秋田はやはり米どころだけあって、お米を原料にしたあのおせんべいとかお菓子類が結構いろいろありましてね。
そうですね、うん、秋田がすごくハイカラなイメージになってきましたが、あの音楽をおかけしようと思いますが、五木さんが最初に選んだ曲、稲葉明さんの分かってください。
はい、
これあんまり秋田っぽいと思わなかったんですが、秋田の方なんですね。
そうなんですね。大館工業高校って言いましたっけ、そこの出身で、それで長年いろいろとその地元で活躍してたらしいんですけど、ヤマハのポップコーンで1970年代にね、デビューして世界歌謡祭とかそういうところでも活躍して、一世を風靡しましたよね、この歌は。
本当にまたいい曲なんですよね、うん、
それでちょっと感じるのは、シャンソン系なんですよね、曲奏というのが。だからきっとこの稲葉さんっていうのはシャンソンが好きに違いないと思うんですけども、あの秋田っていうとどうしても民謡を思い浮かべますよね、
はい、
そういう民謡の地元からこういうシャンソンが花開いてくるというのは、東北系のその各県の中でもやっぱりこれは秋田の外へ開かれた、つまり日本海っていうのは昔は日本の表街道ですからね、そっちへ向けて開かれた明るい面が出てるんじゃないかな、つまり国際的な面が秋田にはあるんじゃないかな。秋田美人というのはいわゆるその京美人とかそういうのと違って、日本的というよりはね、ちょっと昔の表現で言うとバタ臭いって言いますか、そういういろんな血が秋田の人たちの間には流れていると思うんです。ですから国際的なそういうその感じがあの秋田にはあるんで、そういう意味で秋田の民謡的な歌もたくさんあるけれども、その中でちょっとこう、外国系のね、あの歌を秋田の代表的な歌い手さんとして選んでみたんですが、大冒険ですね。
ねえ、あの秋田らしいって勝手にこちらが思い込むと、稲葉明さんの曲じゃなくなってくるんですが、でも秋田はそうじゃないんだという。
秋田はね、新しい町なんですよ、ある意味では。
そうなんですね。
常にこう変革とこう進歩っていうか、そういうものを繰り返しながらやってきた町ですから、ここで稲葉さんの曲をかけてみましょう。
はい、お聞きいただきます。作詞作曲歌、稲葉明さんで分かってください。
あなたの愛した人の名前は、あの夏の人ともに忘れたでしょう。いつも言われた二人の影には愛が見えると、忘れた つもりでも思い出すのね。街であなたに似た人を見かけると振り向いてしまう。悲しいけれどそこには愛は見えない。これから寂しい秋です。時折手紙を書きます。涙で文字が滲んでいたなら分かってください。
分かってください。稲葉明さんでした。
各県の方たちだけでなくて秋田の方もびっくりしたでしょうね。
そうかもしれませんね。秋田県を
代表するトップの歌が稲葉明っていうのね。
今の曲聞いて明るさだけでなくお酒と美人がいればいろんなロマンが生まれただろうなと思いました、うん、ちょっと切ない歌の方でしたけどね。素敵な歌でしたね。あとですね、津軽ジョッパリ、
はい、
秋田エフリコキっていう言葉があるらしくて、どういう意味なのかなって調べたら、
これ
見えっぱりだって、
いいかっこしいってことですか。
そうそうそうです。
はいはいはい、
ね、そうなんです
か、ね、それは非常によくわかりますね。
わかりますか。
昔聞いた話で、それは正しいかどうかははっきりしないんですけども、全国で10万人あたりの病院の数が一番多いって聞きました。
そうなんだそうですね。つまりおしゃれして綺麗にしてよってことですよね、
うん、やっぱりね、秋田美人っていうぐらいですか、ブランドを守る努力っていうのはやっぱりやんなきゃいけないんでしょうし、それはいいことだと思うんですけど、
いいですよね、
うん、とにかく我慢とか、それから土臭いとか、それからこう寝雪の下でとか、そんなことばっかり強調されてね、で親父が出稼ぎに行っていつ帰るかなとかって、そういう話ばっかりある中で、秋田っていうのはもうちょっとね、こうパッと明るい感じがしますよ。
そうですね、なんか利用員、つまり男性の床屋さんも多いんですってね。
あ、床屋さんも多いんですか。
そうらしいですよ。
床屋さんというか利用室ですね。
はい、利用室、
利用室、
はい、ということは男性も小綺麗にしてようと、
うん、
小ざっぱりとしてらっしゃるんでしょうね、
うん、私の友人で秋田出身の男性がいますけど、みんなどちらかというと美目秀麗でね、いい顔してますね。
つまり女性だけでなく男性も、
男性はね、彫りの深いいい顔した人多いですよ。
地域で顔があるんですね。
それはあります。私はやっぱり秋田は国外のさまざまな人々の、影響が残ってると思います。
やっぱり港で開かれていてということですか。私訪れた時に本当におもてなしが上手で、サービス精神満点で、うん、まあいい格好しいなのかもしれないけど、とってもあったかい気持ちになったことを覚えてます。それも一生懸命こう明るくもてなす、表に出てるその明るさなんですかね。
昔はね、秋田もその夜の江東の巷なんていうのが大変華やかだったんですけどね、やっぱりこの10年20年世の中が変わってきて、ちょっと夜が寂しくなりましたね。
そうですか、
それはあります。老舗のデパートが小さくなってみたり、なんとなくそういう感じがちょっと寂しいってことは寂しいですね。
そうですね、
秋田はよくその秋田行って泊まるホテルのすぐ近くにお堀があって、その先に大きな公園があって、そこにいろんな図書館とか文学館とかね、いろんな文化施設が揃ってるんですけど、そういう意味では非常に町としてはこう奥行きの深い、味わいの深い町なんです。ですからあんまり秋田の人はそのことを自分たちで自慢しないんですけども、物書きも結構ね、石川達三さんとか、
はい、
そう、小林武史が、数年前に大ブームになったことがありましたけども、
はい、
まあ秋田の方じゃあんまり小林武史はうちの県の出身でって自慢しないみたいなんですけどね、それはやっぱりプロレタリア作家というような、そういうイメージがあるからかもしれませんね。
どちらかというと暗いより明るい方が好きと。
そう、そっちの方が好き。だから歌い手さんでも、あれ庄司太郎は、
はい、
公園の中に銅像があって、近づきますとこう赤外線ランプかなんかでね、 歌を歌い出すんですよね。そうから声が聞こえてくるという。
そうですか。はい。成田為三さんって昔からいろんな名曲を、名曲っていうか童謡を作ってる作曲家。
日本の音楽界ではね。
重鎮ですよね。
重鎮です。
成田さんが秋田ですね。
ああ。それにしてはモダンな歌をたくさんお書きになってますよね。
確かに。あ、このカナリア、そうですね。
ああ、これはそうだ。子供の頃は本当に母親がよく歌ってたもんですけどね。
モダンですね、確かに。うん、
このカナリアの他に、まあ、国民的名曲といっていいような歌をたくさんお書きになってますよね。
そうなんです。カナリアは西条八十作詞なんですけど、
うんうん、
林古恵作詞の浜辺の歌、これも成田
浜辺の歌ね、
これですね。
昔はこういう歌を童謡っていうんじゃなくて、いわゆる叙情歌としてね、もう大変こう世の中の人々がこう流行歌のように愛唱したもんですけどね、
はい、いくつになっても歌詞を忘れないんですよね、うん、歌い続けてたからなんでしょうね、うん、しっとりとしたいい歌ですね。他にも赤い通り小通りとか、まあ、いろんな曲を成田為三さん作ってらっしゃいますよね、
う
ん、
いや日本のそういう国民歌謡のチャンピオンですよね、
はい、そうかもしれませんね。いろんな方がいろんな土地で出身で出てらして、そして文化を作ってその土地がまた栄えてるんでしょうね、うん、
いいニュースもあるでしょ。小学生や中学生の学力がべらぼうにいいとか。
そうなんですよ。本当に皆さんよく勉強するんじゃないかなと思うんですけれど、うん、学力テストはトップクラスなんですよね。
勉強はね無理強いしてる感じはないんですけど、頭がいいんじゃないかな。秋田さん
はそうかもしれません。あとスポーツも好きな方が多いらしくて、はい、
スポーツもね、うん、結構秋田は頑張ってますよね。
アマチュアスポーツ試合があると、うん、普通アマチュアスポーツって人が集まらなかったりしますよね、
うん、
それがラグビーでも野球でも満員になるんだそうです、うん、
まあ秋田県の人たちはどちらかっていうと、うん、そのあんまり県民の中であの人は秋田県の出身だからっつってね、エコひいきして国自慢で応援するようなことあんまりやらないんですよ。ということは秋田はね意外に都会的な県なんですね、
はあ、
県民性の中にそういうお国自慢とか、ああうちの県の出身なら応援しようみたいな、あんまりそういうのはねなくってね、広く人気のある人は人気があるっていう、そういうところですね。そういう意味ではベタベタしてない、はあ、さらっとしてるっていうところがあるかもしれません。
都会的ですよね。
都会的です。秋田っていうのはやっぱり都会的な県だと思いますね、は
あ、そうなんですか。
やっぱり最初に稲葉さんの歌かけたくらいだから。
本当ですね。少しイメージが変わってきましたが、お祭りでね、夏の関東祭りですか、
はい、
あれもとっても威勢がいいし、確かに元気な県ですね、
うん、人が集まるそうですね。
またね見たんですけれど、本当に皆さん演技が上手なんですよ。それもパワフルで、
うん、
いや男らしいなと思って見とれました。
うん、ショーマンシップっていうかそういうものがある県なんでしょうね。
そうかもしれませんね、うん、大曲の花火大会も、うん、普通の花火大会というよりも競技花火っていうんですか、
はいはい、
そういう花火大会の、は
い、コンテストみたいな
形でね、そうそうそう、うん、工夫のある花火大会のようですね、
うん、
やっぱりお祭り好きなんでしょうか。
そうですね、まあただお祭りっていうのがそのかつてのように農作物の豊穣を祈って、
うん、
というようなことだけではなくてね、やっぱり対外的にこう人々に向かって何か自己表現するってことが好きな県民性なのかもしれない。
はあ、そこもなんだか都会的なような気がしますけど、うん、
秋田県出身の方たちを挙げてみると、
はい、結構たくさんねいらっしゃいましたね。特にね私がびっくりしたのはスポーツ体操選手多いんですよ。
お
小野孝司さんですか、
はい、
金メダル5個取ってる体操選手ですよね。それからあと遠藤幸男さん金メダル5個体操でしょ。あと小池和夫さん子連れ狼の作者。
小池さんは秋田なんですか。
そうなんだそうですよ。随分いろんな方いらっしゃいますよね。 ただそうは言うものの素朴な感じも感じるんですけど、うん、あの庄司太郎さんが秋田ですよね。
そうですね、もうこれは有名
庄司太郎さんのようなあの生真面目で朴訥な感じも残しつつ、明るさもあるっていう地域なんでしょうか。
やっぱり大器晩成型なんじゃないですかね。庄司さんっていうのはもともとあれ歌い手さん出身じゃないでしょ、はい、いろいろ確かね早稲田の先輩なんだよね。
あ、そうだったかもしれません。
それで満鉄とかあちこちいろんなところを勤めたりして、はい、それで30歳過ぎてね、
34歳で出
てきたんです。あ、34歳ですか。どうしても歌い の気持ちが諦めきれずに、確か大ヒットしたのは私が生まれてね2年後昭和9年だったと思います。赤城の子守歌でね、
はい、
もう圧倒的なあの人気を博して、いろんな歌手生活をスタートするわけですから、
あの根性がある県民性かもしれませんね、
うん、
その赤城の子守歌と同じ頃に国境の街、はい、これも大ヒットしましたよね。
僕はもう非常に懐かしいんですけど、僕自身があの戦争中かつての植民地だった外地にいたこともありまして、夏休みなんか旧満州今の東北地区ですね、ハルビンとか宝天とか父親に連れられて旅行したことなどもありましてね、故郷の街っていうのは本当に父親も好きでしたし、その当時愛称された歌でした、
はい、
ソリの音さえ寂しく言うとかなんとかってそういう歌詞がね今でも頭に浮かびますね。
そうですか。ではここで国境の街をお聞きいただきましょう。作詞大木敦夫、作曲阿部武雄、庄司太郎さんの歌国境の街です。
寂しく響く雪の荒野よ、街の日よ、ひとつ山越しゃ他国の星が凍りつくような国境。
時代が彷彿としてきますね、
はい、
昔はあの歌を歌うときにいきなり歌わずにじゃんじゃんじゃんちゃかちゃかちゃんちゃんちゃんって、はい、これ、ね、必ずみんなであの前奏をお囃子で口でやって、はい、それから故郷を離れてはるばる千里って歌い出したものなんですよ。
あの口三味線とか言ってましたね。
口オーケストラと言いますか、
はい、
必ずそうだったんですけども、
あの庄司太郎さんがねその34歳でデビューというお話でしたけれど、うん、もう成功するまで頑張る粘り強さももしかしたら
秋田の方にあるの
か
も、まあ、秋田の人ってのはやっぱりなんかさっきから派手だとか明るいとかって言ってますけどね、うん、辛抱強いですやっぱり。
あ、
それはもう本当にその粘り強さっていうか、はい、辛抱強さっていうか、それはもう確かにありますね、うん、でなんかね骨格が太い感じがするんですよね。私はあの石川達夫さんと日本ペンクラブの時にいろいろとお付き合いがあったんですけども、こう向かい合ってこう手を出してて 石川達三さんの手首がね、僕の手首の倍ぐらいあるんですよ。ですからまあ大きな方ではありましたけれども、
はい、
骨格がねしっかりしてる、堂々としてるなって、日本人離れした骨格してるなっていうふうに思ってましたけどね。重厚でその粘り強く辛抱強いっていうことはもう秋田県の県民性の美点の一つだと思いますね。
もともと農業で成り立ってた県だから、うん、やっぱり体ができてるのかもしれませんね。
う
ん、
そうですね。
あと思想家が安藤正益ですとか平田篤胤とか、すごい思想家
も出てるし、平田篤胤っていうのはね非常に面白いんですよ。今で言うとねちょっとねカルト的ないろんな神秘思想みたいな、まあ、国学者なんですけどね、
はい、
私の父親は平田篤胤と鴨のまぶちっていうのが大好きだったんですけど、平田篤胤は僕もよく読んでます。
そうです。
それであの柳田さんの遠野物語に出てくるような、まあ、妖怪談というか怪異談というか、そういう霊界に行って戻ってきた人の話とかね、いろんな面白いことをね勉強した人で、キリスト教なんかもちゃんと関心があった非常にユニークな思想家なんです。平田篤胤っていうのは秋田県出身だとするとやっぱ面白いですね。
もういろんな要素を持ってる土地柄なのかもしれませんね。
そうですね、興味津々たるところがありますね。秋田は
まだまだ探るとさまざまな部分が出てくるかもしれませんね。
うんう
ん、あの美味しいもので言いますとね、稲庭うどんでしょ、ハタハタ、それからきりたんぽですね。あのハタハタで言うとあれしょっつる鍋ですかね、美味しいんですよね。独特の食べ物じゃないですか。
う
ん、
そうですね、
食べ物聞いたら秋田って感じですよね。あといぶりがっこも、そうですね、
東京なんかにも秋田料理っていうか郷土料理の店って結構ありますよね。
ありますね。
と言ってもね、はい、今現在も日本中各地いろんな形で新しいファストフードの、はい、店が広がっていて、どこへ行ってもそれがあるっていうのはちょっと寂しい気もしますけどね。
確かにそうですね。今秋田じゃなくてもそれはいただけるし、逆に言えば秋田でファストフードのお店もたくさんできてますよね。あの野球選手の落合、はい、あ選手というか今監督、この間の監督でした
けど、秋田ですよね。あの落合さんっていうのは非常に個性的な人で、我々テレビでその野球の中継見てますとベンチに引っ込んでね、もう顔色一つ変えずにじーっとしてますけど、本当はねどちらかというと陽気で、あんな明るいタイプじゃないのかな。で一つのポーズとしてああいうその沈思黙考という感じを取ってますけどね、
はい、
あのその証拠に私があの昔若い頃20代の終わりの頃、あのレコード会社にいた頃に星野哲郎さんとか加納源大さんとか吉岡治さんとか、そういういろいろこう友達っていうかグループがあった中に、中山大三郎っていう珍島物語のね、大ちゃん大ちゃんっつって、ちょっと僕より年下のもんですから弟分みたいにしてたんですけども、その中山大ちゃんがたくさん落合監督の歌を書いてるよって言ってたことがあったんです。でそれはもうレコード会社なんか辞めて、
はい、
もう偶然にどっかで会った時に、中山さんの亡くなる前ですけどね、いや落合さんの歌いっぱい書いてるよって言ったんで、あの人歌うのって言ったら、うまいんだよ、味があるんだよってこう言ってました。あの何か一曲思いがけない歌ということで、
はい、はい、確かに CD が出てるんです。
そうでしょ、
びっくりしました。
それで中山さんがお書きになったようなオリジナルもあるけども、
はい、
僕はその中でむしろあのスタンダードとしてみんなに親しまれているその歌を茶屋さんに歌ってもらったやつをと言って注文してお願いして出てきたのが、
はい、探しました、はい、夕焼け雲、
夕焼け雲、
はい、よくご存知の曲だと思います。お聴きいただきましょう。作詞横井博史、作曲一代昇る、落合博満さんの歌で夕焼け雲。
帰らない いのはこの切なさが、あんずの幹に残る町。二人の家の白壁が並んで浮かぶ堀の水、忘れないどこへ行っても忘れない忘れない小指で溶かす黒髪の香りに甘く触れた街。
夕焼け雲、落合博満さんでした。
いいでしょ。
びっくりしました。歌がこんなに上手な方とは思いませんでした。
いや、やっぱりまあ、アマチュアですからね、はい、アマチュアがこういう歌をレコードで出すときに中途半端にプロっぽく歌うとちょっと嫌味なんですよ、うん、でもこれ落合監督のこの歌はね、非常になんかこう素人っぽさをちゃんと大事にしながら、しかもね、拳を回すとこは拳を回し、溜めるところはちゃんと溜めてね、しっかり歌ってましてね、それに味があるよね。
味がありますね。ちゃんと落合さんだって分かりますから。
人柄がちゃんと出てるよね、この歌はね。掘り出し物だと思いましたよ。
本当ですね。皆さんびっくりされてるんじゃないかと思いますけど、無口でも歌うんじゃないと思ってる方も。
確か CD 何枚か出してるんですよ。
そうなんですね。
それで、いろんな地元の歌い手さんたちとの、デュエットも、結構ありましてね、いや、なかなかいいですよ。
どんな顔で吹き込んでたのかなってちょっと興味がありますけれどね、
うん、一応こういう一度だけね、こういう珍しい歌を集めて、一遍その番組作ってみたいですね、
は
い、
本当ですね、うん、まあ、落合博満さん元中日監督ですけれど、山田久志さん、
はい、
山田さんも秋田なんですね、能代出身。
ああ、そうですか、能代、はい、ね、
うん、
あ、なるほど。
やっぱりスポーツはするし、うん、歌もあるし、
うん、
いろんな面がどの土地にもあるもんだなと改めて思ってますが。
そうですね、秋田はですね、やっぱり秋田弁というか純固たるその方言を割と残しているところなんですよね、うん、
はい、
でこれがね、とても味がある言葉なんで、
うん、
本当は普通はどちらかというと方言は、都会の人たちは方言のこう汚いところとか滑稽なところとかを強調しがちなんですけども、うん、僕はそうではなくてね、方言の持ってるこう美しさとかそういうものを大事にしていくといいなと思いますね、はい、
もう方言って味がありますよね。
歌なんかも、その民謡の歌い手さんたちが歌うその発音って言いますか、うん、あれはなかなか真似してもね、ああはいかないんで、本当にいいと思いますね、あの辺は。
本当にその地方の言葉同士で話していると、もうあっという間に親しくなれると聞いたことがあって、
うんうん、
東京生まれの私は羨ましかったんですけれどね、秋田おばこって言いますよね、秋田の娘さん、おばこなんて素敵な言葉じゃありませんか。
まあ、いずれにしても秋田という都市は簡単にこう、ここはこうだっていうふうにつかみにくいところがあるんです。粘り強くて実直で我慢強く、一方とても派手好きで明るくって陽気だっていう、
はい、でおしゃれだ
って、おしゃれだって、それで芸事とかそういうことに関しても関心はたくさんあるんだろうけど、意外にですね、歌い手さんっていうのはそんなに出てないんですよ。
ああ、そうですね。
秋田はね、そういう、まあ庄司太郎とかそういうね、大歌手はそれぞれいますけどね、これが結構その福岡とか熊本とかああいうところに比べると、うん、意外にね、そういうプロのその歌い手さんっていうのは割合少ないですね。
うん、
例えば絵振りこきするとかそういうふうなものはありつつも、それを自分で眺めて、いやこういうのはこうじゃないかっていうふうにね、うん、考えたりする思考の回路っていうのが 僕は秋田人には発達しているような気がするんですけど、だから落合監督なんかのいろんなあの動きを見ててもね、そういう外部に見せる姿、自分が持ってる姿、そしてここでこういう効果を計算するっていうような知的能力のね、あの動き方が非常に緻密なような気がしますけど。
なるほど、本当に冷静に判断してますものね。それは秋田の方の特色の一つなんでしょうかね。
あの簡単に言うかない複雑なところがあると思いますね。
秋田のイメージがいろいろ広がってまいりましたけれど、こうやって改めて秋田を思い起こし、音楽を聴いて、今秋田についてどんなことを思ってらっしゃいますか？
そうですね、やっぱり秋田っていうのはね、あの日本の中のある意味では異国のような感じがするところがあります。京都は日本の中の異国の町だって僕は言ったことがありますけども、秋田はやはりインターナショナルな感じがするんですよ、あの本質的にね、
はい、
外部へ向けて開かれていく。それで日本海を隔てて沿海州とか朝鮮半島とか大陸とか、あるいはこう遥か彼方の方へね、広がっていく、そういう可能性を持った県のような気がしますね。
雪が降ろうと雪を楽しんでしまえというような、そんな感じがしてまいりましたね。
雪がものすごくその土地のその攻め苦になってる、苦しみの表象であるっていうようなところもあるんでしょうけども、
はい、
秋田の雪っていうのは綺麗だっていう、地元の人たちも雪が降るのをね、そんな地獄のように思ってないんじゃないかっていうふうに感じる時ありますけどね。
秋田って言うと鎌倉で楽しんじゃえというね。
あれはもう典型的な一つのね、雪の日本の風物詩ですね。
そういうところなんですね、
それは外部から無責任にいろんなこと言ってますけど、私たちにはそんなふうに見える
見えますね、
大変魅力のある町ですね、
魅力的ですね、どうもありがとうございました。
街を探して旅に出る、懐かしいあの店は今でもそのままあるんだろうか。あの頃はお互いに若すぎて、それが愛だと気づかないまま時は流れた。あの店の古い椅子に座り、ガラス越しに海を見ていた、君にまた会いたくて。